平日の昼間から居酒屋でソフトドリンク2杯飲んできましたよ。中村哲人の中村ラジオ第104回。この番組は舞台俳優の私がぬるく激しくお話しする中年雑談ラジオです。よろしくお願いいたします。今日は7月22日水曜日午前8時39分を回ったところです。今朝はですね、ちょっとだけ早起きしまして、5時45分ぐらいかな、お弁当を作りました。娘が部活がですね、夏休み毎日あるんですけど、8月1日が最後の吹奏楽部の大会がありまして、今日はホール練習という日でですね、本番を想定した大きい会場を借りて朝から夕方まで丸一日練習をするっていう特別な日なんですね。で、まあそこにずっと缶詰状態でいますので、お弁当が必要っていうことでですね、朝ごはんが担当の私は今日お弁当を作ったんですけど、ご飯がないと。昨日の夜はカレーうどんを食べてしまってご飯を炊いていないので、お弁当を作りたいけどご飯がないと。まあ冷凍ご飯はあるんですけどね、じゃあまあそれチンして使うかと思ったんですけど、冷凍うどんがあって、私が持ってるお弁当箱がですね、無印良品で買った縦型の、なんて言うんでしょう、コップみたいな、スタバの、フラペチーノとかが入りそうなコップ型のお弁当箱を持ってるんですけど、それがご飯を入れるでも、おかずを入れるでも、サラダを入れるでも、うどんを入れるでも使えますよみたいなことを、売りにしたお弁当箱なんですけど、めちゃくちゃ救急車的なものが走ってる。熱中症かしら、大丈夫かな。皆さんもちゃんと水分取ってくださいね。なんだっけ、私のその縦長のお弁当箱を使ってですね、初めてうどんのお弁当を作りました。まあ、冷凍うどんチンして、一回水で締めて、そこにちょっとだけオリーブオイルを垂らしてですね、お昼食べる時にうどんがカチカチにならないように、それをあえて、であと一人前のこう、 うどんにかける用のたらこのなんか液体みたいな、プチッとたらこ液体みたいなやつを添えてですね、まあ、プラス おかずだとか、フルーツだとかを別の箱に入れてみたいなお弁当を作りました。まあ、だいぶね、私もお弁当を作るのも慣れてきたので、まあ、レンチンが多いんですけどね、日霊さんありがとうって感じなんですけど、あとはお弁当を想定して妻がこう作り置きのおかずなんかもこう何個かタッパーに用意してくれてるので、基本それらを詰め合わせて、手作りといえば卵焼きぐらいなんですけど、まあそんな感じでちゃちゃっと朝お弁当を作りましたね。まあ夏休み中はね、子供のお昼ご飯どうするか問題いろいろあると思うんですけどね、おすすめのおかずとか、簡単にこんなのできるよとか、そういうのがあったらちょっと教えてほしいななんて思いつつ、昨日はですね、空気階段の、お笑い芸人空気階段の単独公演を見に行ったお友達とですね、感想会といいますか、オフ会といいますか、ちょっと本当は一緒に見に行ってそのままご飯行ければよかったんですけど、別日に見に行くことになったので、その感想を語り合おうの会っていうのをですね、昼間から、本当はね、ハンバーガー屋さんに行こうって言ってたんですけど、あんまりこう長いしづらいかなっていうのもあって、でハンバーガーね、ちゃんとしたやつだと食べるの大変ですから、喋るどころじゃなくなるなとか、いろいろそういうのがあって、まあ、昼間から空いてるもつ焼き屋さんみたいなのがあったので、赤ちょうちんのそこに入ってですね、いろいろお話ししてきました。まあ、実際はですね、2時間中空気階段の話をしたのは10分ぐらいかな。面白かったよねって、それ以上別に特になくてまあそのお友達は結構泣けたって言ってたんですけどね、前回公演はただ楽しかっただけだったけど、今回はねちょっと泣けたんだみたいなこと言ってて、さすがに感情移入しすぎだろうってちょっと思ったんですけど、まあでも気持ちは分からなくもなくって、そのすごいね、このいい構成をされていたので、結構後半グッとくるような ところは分からなくもないと言いますか。でお互いねこう買ってきたグッズなんかを見せ合って、まあほとんど被ってたのでね、見せ合うも何もなかったんですけど、まあそういうことしつつ、まあ結構そのお友達がお笑いもそうなんですけど、ラジオがすごい好きで、芸人さんのラジオいっぱい聞いてて、真空ジェシカだとかマユリカだとか、最近はランジャタイのラジオも面白いとか言い出して、でプラスアニメをすごい見てるんですよ。私と被ってるもので言うと、ハイキューだとか進撃の巨人だとか、割と最近のアニメも黄泉のつがいも見てるって言ってたし、まあ、ほとんど私が見てるようなものは見てんじゃないかな。プラス転生ものとかも最近手を出し始めて、私よりちょっと年上の女性なんですけど、もう結構何でも雑食のように食べるじゃないや、見るアニメをこういろいろ見るらしくて、でプラスなんかスマホでゲームなんかもかなりやるとか言ってね、完全に私と同類のインドア派の方なのでね、もう話があってあってしょうがない。まあ漫画も読むし、呪術廻戦の話もしたしな、日本三国も面白かったよねなんて話をしてて、まあもともとね舞台とかもやってる方なので、そういう自分のこれからやる舞台の告知というかお話なんかもしつつ、最近の演劇界の憂いなんかもちょっと話しつつ、ほとんどアニメゲーム漫画の話で終わるみたいな感じで過ごしました。でね、その中で私はちょっと今回完全にやっちゃったんですけど、やっちゃったっていうのは、まあお笑いすごい好きなんですけど、基本的には私ショーレースをねリアルタイムで見るっていうのが一つの楽しみというか趣味にあるんですよね。もともとは M1 とか R1 キングオブコントを必ずもう可能な限り、舞台とか本番じゃない限りはリアルタイムで見るっていう楽しみがあって、で最近だとザ・セカンドで、21日の火曜日じゃない、20日の祝日かの夜にダブルインパクトやってたらしいんですよ。それをね完全に失念していて、ダブルインパクトの裏で、色モネ屋もやっていて、さらには夜荒引き団もやってたみたいな、もうすごいお笑いの日だったんだなんてことを情報をいただいてですね、いやもう完全に忘れてましたね、ダブルインパクト。もともとねロングコートダディのうさぎさんとボーボボで一緒だった時に、今回はねボボステの稽古本番が丸かぶりだから最初からエントリーしてないんですなんてことを言ってたんですけど、まあね出てたらどうなってたんだろう、前回準優勝でしたしね、優勝を狙いたいんじゃないかとか思いつつ、決勝のダブルインパクトを完全に見忘れてですね、もう慌ててその昼間の居酒屋のオフ会が終わってから、急いで家帰ってですね、TVer で見ました。便利ですね、録画もしてないのに見れちゃう、助かりました、ありがとうございます TVer、ダブルインパクト全部見ました。優勝、あ、言っちゃっていいですか、あ、別にいいか、タキオンおめでとうございます。まあ1回戦のね漫才もとてもこうクオリティの高いというか、その激しく、度肝を抜かれるような目新しさみたいなものはそんな私自身は感じなかったんですけど、言葉遊びのチョイスだとか、展開、お客さんがドカンと受ける爆発力、そういったものを含めてすごいいい漫才をトップバッターでね繰り出して、そのまま1位通過で、それに比べて、個人的に応援している、ドンデコルテ、1回戦まさかのコントで勝負を仕掛けてきて、ギリギリの点数で5位通過、決勝進出みたいな、しびれる展開でしたね。あとカエルテ、私カエルテのポッドキャストにもね以前メールを2回ぐらい読んでもらったということもあるので、すごい親しみがあるんですけど、蛙亭のコント1回戦もねめちゃくちゃ面白かったです。なんか小学生の放送部のコント、まあ、動きは全くなかったんですけどすごい面白くて、まあ個人的にはその辺がどうなるかななんて思いつつ、決勝戦5位通過のドンデコルテが一発目、ネタは漫才、もうこの漫才が神がかってて、まあ見る側のね期待値もあって、決勝戦一発目っていうことで盛り上がってたっていうのもあるんですけど、すごい跳ね方をしていて、とんでもない高得点が出てね、そっから4位3位2位と立て続けに勝ち続け、 決勝まで残り、決勝というかね、1位通過だったタキヨンとの点数、タイマン勝負。さあ果たしてタキヨンコントでどうなるかっていうところで、私あんまりこうタキヨン知ってはいましたけど、そんなにネタいっぱい見たことあったわけじゃないので、どんなコントするのかなと思ったら、まあこれが面白かったですね。警察の取り調べ室の話で、嘘発見器で、寿司職人の男を捕まえた刑事が、嘘発見器でお前がやったんだろうって自白をさせる中で、全く嘘発見器がうんともすんとも言わない、どうやらこの人は白だと返そうと思ったら、その寿司職人が、お客さんが待ってるから気持ち込めて寿司握らなきゃいけねえんだよって言った瞬間、ピーってなるみたいな、そっちに嘘発見器が反応しだすみたいな。どうやらこのおじさん犯人ではないけど、寿司に対する愛情がどうやら嘘らしいみたいな話のそれ方をしてってみたいなコントで、めちゃくちゃ面白かったですね。文句なし、優勝おめでとうございます。やっぱり、まあ、自分自身がちょっとお笑いを噛んでたというか、もともとこう人前に出て何かやろうと思ったきっかけがお笑い芸人を目指してスタートしたっていうのもあるので、やっぱりね、お笑い芸人さんへのリスペクト、かっこいいなっていう気持ちっていうのは未だにありますね。しかも漫才もやってコントもやって、なんだろう、面白かっただけじゃなくて、自分もねそっちの世界にいたらどうだったんだろうなってことをちょっとこうやっぱ想像、後悔まではいかないですけど、想像してしまうというか、面白いことだけをやることに特化した人たちというものにすごい憧れとかっこいいなっていう気持ちがあって、いやー面白かったな。まあ特にね、まあ、今回また優勝できなかったドンデコルテ、 M1 も準優勝、 R1 も渡辺さんが準優勝、そしてこのダブルインパクトでも準優勝、渡辺銀次のシルバーコレクターみたいなものにさらに拍車がかかってしまった結果ではあるんですけど、やっぱりこうおじさんに肩入れしてしまうというかね、まあ、それでももう自分より年下にはなってしまうんですけど、40代の芸人が日の目を見てこうあちこちでブレイクしている姿を見るとね、やっぱこう刺激になるし、自分も、まあ、負けてらんないと言ったらあれジャンルが違うんであれなんですけど、まだまだね、もっと知られたいというか、まあまあ簡単に言うと売れたいという気持ちはありますので、まあどういう形でねこの俳優というものが、広がっていくのか売れていくのかっていうのは、結局売れてないのでね、わからないっていうのが正直なとこなんですけど、まあ、自分よりちょっと上の世代とかで言うとね、例えば、小手伸也さんとか、最近までコテンペストっていう舞台、本田劇場とか大阪でやってましたけど、同じね小劇場界隈を結構うろうろしていたというか、近しいところでやっていた方だったりするので、まあ、室強さんとかあの辺の世代もそうですよね。ちょっと上で言えば吉田鋼太郎さんなんかもそうですけど、小劇場の俳優が何かのきっかけでポンと外に出て、欠かせないバイプレイヤーみたいになる。岡部隆さんとかもそうですよね。もう朝ドラどんだけ連続で出てんだよみたいな、見るドラマ出てる岡部さんの活躍っぷりとか見るとね、まあ自分自身もこう主役を張るタイプではないので、脇役バイプレイヤーとして、そういうニーズがあったらいいななんて思いつつ、次の稽古を楽しみにしている感じでございます。まあ、この声の仕事もちょっと本格的にやりたいというところで、まだあのボイスサンプル取れてないのでね、また近々新しい原稿を用意してここで練習風景なんかもお届けしていきたいなと思っております。そんなわけで昨日は空気階段の話をして、お笑いやゲームや漫画に浸った一日でございました。最近漫画で言うと呪術廻戦、アニメで言うとジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャン、その辺をかぶりついて見てるのでね、またそういった話も明日以降できればと思っております。というわけで中村哲人の中村ラジオ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。